たいと思いますが、毎年ここ5年ぐらいですかね、干支にちなんだ元旦はメッセージをしてまいりまして、今年の御言葉からのメッセージはこの日曜日にする予定にしておりますが、去年は馬年だったんですね。その前は何だったか覚えてないんですけども、去年はえらい苦労した記憶があるんですね。馬年っていう、その聖書には馬がほとんど出てこないし、語呂も悪いしですね、ずいぶん苦しんだ記憶がありますが、今年はなんと幸いなことに羊年なんですね。これほど話しやすい題材は聖書にないぐらい、聖書の中の一番よく出てくる動物でありますから、ただ干支の羊っていう字は未来の実っていう字を書きますね。なんでこれで羊と呼ぶのかなと思うんですけれども、そもそも干支っていうものは紀元前5世紀とかもっと前ぐらいから中国で使われていた暦でありまして、それをいつの頃からか日本でも使うようになってですね、かつては60通りあったんですね。10と12があって、で12の方の12日だけ残ってるんですけれども、今年は羊年なんですね。で中国では羊という動物は割と古くから馴染みのある動物であったようでありまして、そのためにこの干支に入っているわけですが、私たち日本では羊は、あまり馴染みがないですね。羊を見る機会はほとんどありません。広島ではニュージーランド村に行くしか手がないですね。しかし聖書の中にはよく出てきますので、皆さんも羊についてはお聞きになった羊についての話、私も講談から何度かお話をしたことがありますが、今日はその総合的なお話になろうかと思いますけれども、羊に学ぼう、ですね、羊に学ぼう、羊に徹しよう、羊になろうというですね、この3ポイントで、テーマは羊年を生きるというテーマですけれども、羊に学ぼうですね、羊に徹しよう、羊になろうという、この3つのポイントで、お話をしたいと思います。羊に学ぼうというのは、羊は非常に役に立つ動物だということなんですね。羊は、さっきも言いましたけど、私たちにはあまり馴染みのない動物ですけれども、世界中で飼われている動物であります。特にこのアジア、ヨーロッパですね、そして、オーストラリアとかニュージーランドは後からこの飼われるようになったらしいですけれども、それでも今はニュージーランドが一番多いそうですが、南アメリカでも、そしてもちろん北アメリカでも飼われております。羊は非常に役に立つ動物である。捨てるところがないそうですね。私たちは羊さんにいつもご厄介になっている、一番厄介になっているのは何かというと、これはウールですね。私いつもビッグコミックオリジナルというのを読んでいますけれども、1月の最初の表紙の俳句はですね、合田義家という人が羊の毛、いつもあれを着させてもらっているという、そのなんか俳句というか、なんかわけのわからない話なんですけれども、羊の毛を見ながら、あ、僕はあれをいつも着させてもらっているんだなという、そう思っているという話なんですが、我々いつもこのウールのものを着てますけどね、その羊から着てるっていう感じはあんまりないですね。しかし紛れもなく羊さんの毛でありまして、役に立つ動物であると。それから肉もそうですね、肉はあんまり食べませんけどね、北海道のジンギスカンぐらいですか。 でもマトンとかラムとか羊の肉というのはこれはもう世界中で珍重されているというか、世界の人たちは牛を食べてるっていうところはですね、実はあんまりなくて、食べちゃいけないというところも多いんですね。豚もそうですね。豚も食べられる宗教、食べられない宗教ありますし、羊はもう宗教関係なく食べられるんですね。ですからどこへ行っても羊と鶏、チキンは食べられるので、羊の肉というのは、おそらく世界で一番食べられてる肉じゃないでしょうかね。まあ、あまり僕は個人的には好きじゃないですけども、他の肉の方がありがたいですが、肉も役に立つと。それから、内臓のですね、胃がね4つあるそうですけどね、反芻するんですね。でこう腸とか、腸はソーセージなんですね。それから胃は昔は、今もそうかもしれませんけれども、ワインを入れたりする皮袋っていうのは羊の腸だったりするんですね。他の動物も使うそうですけれども、そういう内臓も使うと。それから尾っぽはですね、これも種類があるそうですけれども、油尾といって油の塊、そうです、こんなまん丸い大きい、もう真っ白の中の黄色いのかな、これはアラブ人の大好物でね、このドロドロの油みたいなのが一番うまいと言って食べるそうですけども、まあ、ちょっと考えただけでゾッとしますが、角はこれ聖書に出てくる角笛ですね。これはヤギや羊の角を使うんです。ほとんど捨てるところがない。でもちろんお乳もね、羊のお乳もこれは、我々羊のお乳飲むことありませんが、チーズとしては加工されて、ちょっと名前忘れましたけれども、羊の乳のチーズっていうのはちゃんとありましたね、種類の中にあるそうです。ですからこう生まれてずっととにかく死ぬまで、食べるまでね、何か出してくれる、何かこのメリットがあるというか、プレゼントをしてくれる動物なんですね。それだけではなくて、羊は多産の動物なので、たくさん子供を産むと。ですから上手に飼えばすぐに増えて、そして他の動物よりもうんと扱いが簡単なんですね。牛とかですね、それから馬とかそういうものはすぐ逃げてしまう。羊はこれ後からお話ししますけれども、常に群れて生活してますから、一匹だけ出ていくということはなかなかあんまりないんですね。ですから割と飼いやすい動物であるということでありますが、そういうその羊の良さというかね、それに私たちも学ぼうじゃないか。ちょっとうちの坊主たちがうるさいので、君たちはちょっと下へ行きなさい。他の人の迷惑になるからね。子供一人だと静かなんですけどね、何人かいるとダメなんですね。一人だとおとなしいんですけども、で聖書の中に羊は常にこのユダヤ人と共にあって、また羊によって、ユダヤ人は生かされてきた。もともとが放牧、遊牧民でありますから、この羊によってユダヤ人たちは生かされて守られてきてるんですね。羊がいなければおそらくこのユダヤという民族はなかったかもしれないですね。それぐらい役立つ動物であります。私たちは果たしてこのどれぐらい役に立っているだろうか、羊ほどに役立つものになっているだろうか、役立っているだろうか、役立っていただろうかですね。この昨年1年を振り返っていただいてですね、果たして自分はどれぐらい役に立ったか、 羊の毛のように人々を温かくしてあげただろうか、ね、温かい言葉をかけてあげたり慰めのプレゼントをしてあげたりすることができたでしょうか、まあ、私はよく人を寒って言わせるようなんですね、冗談ばっかり言って冷やすことは多いんですけども、なかなか温めることが少ないんですが、何かね私たちがいることであったかいなと思ってもらえるようなそういうことができただろうかなということを今振り返るわけですね、去年できなかった人は今年は羊年ですから、ね、羊はなぜ偉いかというと、羊の毛っていうのはですね、ずっとあれを着てるわけじゃないんですね。時々人間様が刈るとまた生えてくるんですね。ただ羊の毛を刈った後の羊は惨めでしょ、みっともないね、本当に寒そうな感じになりますけれども、でもそれでもまた生えてくるんですね。私たちはこう自分に神様から与えられているですね、この自分の持っているこの毛をただ自分を温めるためだけにもう使ってないだろうか、なんか取られる、これあげちゃうともうなくなってしまうんじゃないかというそういう危惧があったとしたら、それは間違いなんですね。私たちがこう自分の身にまとっている神様がいただいたものですから、あげればまた神様が与えてくださるわけですから、ぜひですね、誰かを温かくしてあげる、温かく包んであげるというそういうものにしていただきたい。また羊の肉が世界中の胃袋の人たちの胃袋をこの満たしているようにですね、私たちも誰かの胃袋を満たしてあげないといけないですね。あるいは誰かの心を満たしてあげなきゃいけない、孤独である人、また辛い思いをしている人、悲しんでいる人、そういう人たちの心を満たしてあげることができるのは、もちろん私たち自身ということよりも神様の御言葉であり神の霊ですけれども、それを分かち与えることができるのは私たちクリスチャンの神から与えられた特権であり、また大きな仕事なんですね。空腹の人がいないか、もちろん実際に空腹の人がいたら何か食べさせてあげてください、まあでも飢えてる人はほとんどいないと思いますけれどもね、でも心が飢えている人はたくさんいますよ、たくさんいます、その人たちのためにその心を満たしてあげる、その心の食物を与えることができるのは私たちクリスチャンの力であります、ね、尻尾と牛乳の話はしませんが、角ね、角、これ角笛ですね。で今でもね、こう中近東に行くと、まあ、他の地域もそうかもしれませんが角笛が使われるんですね。非常に音がよく響いて、これはお互いのサインであったり、またはこう羊を飼うために使われるんですね。聖書の中に出てくる角笛というのは、さまざまな合図に使われる、特に勝利の合図であったり戦いの合図であったり、私たちもこの角笛を手に持って合図を出さなければならないんですね。ここに救いがある、ここに神様の勝利があるということを人々に伝えなければならないんです。持ってるだけでダメなんですね、吹かなきゃいけないんです。吹いてどうぞみんなここに来なさい、ここに神様の救いがあるということを知らせてあげる必要があるんですね。そのように、役立つ羊に私たちはなりたい、羊に学ぼうということですね。次は羊に徹しようということですけれども、羊に徹するというのは、羊は非常に役立つ動物ですけれども、ご存知のように愚かな動物なんですね。愚かな動物なんです。 もともと羊っていうのはもちろん野生の動物だったと思いますけれども、早くからその役に立つ性格が人間に見抜かれて飼われたんですね。人間が飼うようになった、家畜にしてしまったんです。そしてその結果自分では生きられない動物になってしまった。野生の羊もいるそうですけれども、今その飼われている羊とはもう全然種類が違ってしまっているんですね。ヤギに近いような感じです。羊と言われているものは家畜なんです。ですから人間がお世話しないと生きていかれない。草を探し水を探す力が羊にはありません。で毛が伸びてしまって、そしてこう丸々太ってしまった羊は一度しゃがむと自分で立てないそうですね。一度こうへにゃっとこう草っぱらに横になってですね、こういい気持ちで寝てるとデブになりすぎているやつは立てないんですね。ちょっとシニカルですけどね、あんまりお正月食べ過ぎて立てないとかそういうふうにならないようにね、しましょう。お互い気をつけてですね、羊飼いはそうなったやつはですね、こういちいち抱えて立たせるんですね。大きいやつはもう250キロぐらい、200キロとかねなるそうですよ。それでしかし好奇心が旺盛なもんですから、何か面白そうなものがあるとこうついつい首を突っ込みたくなると。でイスラエルのあたり行きますとですね、こう乾いた低い灌木みたいなのがたくさんあってね、それでこうついついこう羊が首突っ込むわけですね。そうするとこう角がありますから出れないんですよ。これ突っ込んだまま死んじゃうんですね。なんとバカなんですよ。突っ込んだらダメだと言うんですが、ついつい首を突っ込んでしまって抜けられなくなってしまう。食べ物も探せないし、太りすぎると自分で立てないし、首突っ込むと抜けられなるし、でさっきもちょっと言いましたけど、羊は常に群れで行動している。それは自分の弱さを理解しているからなんです。自分は強いと思っている動物は群れでは生活しないんですよ。自分が弱いと思っているから群れるんですね。群れていれば安全だから。そうじゃないです、ね、この辺にはあんまり動物いませんけれども、今ちょうどトンビが飛んできました。トンビはね、絶対群れてないんですね。トンビが群れてたら気持ち悪いですよ。ヒッチコックみたいですよ。スズメは群れてるでしょ。魚でも小さい魚、イワシちゃんとかそういうのは群れてるんですね。大きい魚は群れないんですよ。一匹で行くんです。羊は弱いっていうことが分かってるのはいつも群れてるんですね。群れて自分を守ると。だけど時々やっぱりその好奇心旺盛なやつがいて、聖書の99匹の100匹の羊の例えにあるような、ああいう一人で出てくるのがいるわけですよ。でもちろん出てくと帰れないんですね。帰巣本能がない。他の動物は出てったらちゃんと帰ってこれるんですね。犬だって帰ってこれるんです。羊は帰ってこれないんです。それなら行かなきゃいいじゃないかと思うんですけども、羊はですね、一種のこう視野狭窄っていうか、見える範囲が狭いそうです。こうキリンだとね、首がこう高くて周りこう見渡せるじゃないですか。羊はですね、もうこの辺しか見えないんです。ですからこう絵なんか見ても羊って大体こんな格好してるでしょ。こういう感じじゃないですか、ね、こうやってすっくり立ってる羊ってのはあんまりないんですね。こいつもこんな感じでね、うん、で何見てるかというと、こう餌を見たりとか仲間のお尻をこう見たりしてるわけですよ。お尻お尻お尻お尻で、たまたまなんかおいいものあるなと思ってこう言ってですね、ふっと振り返るともう土しかないわけですよ ね。こうやって見りゃいいんですけど、もうこれしか見えないですから、そのまま迷子になっちゃう。それで100匹の羊の例えが生まれるわけですよ。で羊飼いはいつも羊の群れを管理して数数えてるんです。いつも数数えてる。でいなくなったら大変ですよ。もうこれはですね、 羊飼いは死に物狂いで羊を探しますね。一匹の羊の持ってる価値っていうのは、まあ、今はそうでもないでしょうけれども、聖書の時代っていうのはこれはものすごいものですから、自家用車一台持ってるような、まあ、聖書の中にこの貧しい家の人がね、羊を一匹飼ってたっていう話も出てくるぐらいでありまして、本当貧しい人にとってはもう羊を一頭持ってるのはそれが全財産ぐらいなんですね。そんなこう価値のあるものですね。で、羊飼いというのは特に自分で羊を持ってる人もいますけれども、多くの場合こう託されてるわけですから、羊を一匹いなくならせてしまったら大変なことですからね。だから常に羊の番をする。そしてもちろん羊には戦う力が一切ないんです。武器がないんです、羊は。だから獣に襲われるともう一発でやられてしまう。逃げ足も遅いんですよ、特に太ってるやつは。転んだら立てないし、突っ込むと抜けられないし、視野狭窄だし、もうつける薬がないですね。聖書の中に、ね、あなたは羊だと書いてあるんですね。私たちは羊なんだと、羊であることをわきまえなさいという意味なんですね。羊に徹しろというのはそういうことなんです。自分は羊のようなものであるということを自覚しなきゃいけない。すぐに太りすぎて立てなくなる。ちょっと面白いものがあるとついていってしまって、帰る道が分からなくなってしまう。敵に襲われると戦う力もない。自分で食べ物や水を探す力もない。まあ、きれいな言葉で言えばこれはへりくだると言いますかね、謙遜というか、そういうことになるかもしれませんが、まあ、正直言ってこれは私はバカだということなんですね。へりくだるというとなんかこうすごいきれいな感じしますけれども、私は愚かであると、私は羊のように愚かなものである。だから何が必要なんですか。だから羊飼いが必要なんですよ。羊飼いのいない羊はもう死んだも同然なんです。自分が羊である、羊のように愚かで弱い存在であるということを認め、それを自覚していれば、私たちは羊飼いが必要だということを、そしてその羊飼いの声に常に耳を傾けていなければならないということを忘れるはずはないんですね。でも時々自分はちょっと立派な羊になったような気になって、まあ羊飼いさんの声は聞かなくて、そういう話がね、インターネットに載ってたんですね。あるちょっとこれ話すと長いんですけど、ある羊の話っていうのがあってですね、で彼はある時自分がなぜ羊飼いの声にいちいち耳を傾けて、羊飼いが行くところに行って飯を食い、羊飼いの連れて行かれる川で水を飲み、羊飼いの杖でケツを叩かれ、羊飼いの角笛に耳を傾ければならないのかということに疑問を持ったという話なんです。作り話です、もちろん、で彼はそのことにあると疑問を持ってですね、仲間に相談するんですね。なんでそんな俺たちは羊飼いが食べろっていう草しか食べないんだ、他にいくらでもうまそうな草あるじゃないか、ね、なんで羊飼いにいちいち連れてってもらって水飲まなきゃいけないんだ、あバカげてるよ、もっと羊としてのアイデンティティを持とうじゃないか、誇りを持とうじゃないか、俺は戦えると、俺はこんな角があるし、いざとなればこのウールでぐるぐる巻きにして捕まえてやるんだと。で彼は颯爽と群れを離れていくんですね。もう結果押して知るべしなんですよ。これしか見えないですから。行けどもさ、草がないんです。おかしいな、おかしいな、あったはずの、必ずあったはずの草がないんですね。当然なんですよ、先週食べたところなんですね。でもう疲れ果てて今度水を飲もうと思うんですけど、この間水が流れてたと思った小川に水がないんですね。もう乾季になってたんですね。イスラエルってところは年がら年中水が流れてるところじゃないんですから。でもう疲れ果てて狩りをしようと思うんですけれども、羊には牙がないんですね。草しか食べられないんですよ。ネズミ一匹折れないんです。 で疲れ果ててへにゃへにゃっと座ると今度立てないんですね。その時彼は遠くで角笛の声を聞くんですよ。必死に叫びました。めーめー、叫ぶしか脳がないんですから。めー、ね、彼は二度とこの愚かな旅に出ることはなかった。そういう話でね、なかなかいい話ですけどね。そんなことがあったことは分かりませんけれども、羊飼いの声に耳を傾け、羊飼いが与えてくださる餌を食べなきゃいけないんですね。私たちの餌はここにしかないんですよ、ね、自分の力で何かもっと素敵な餌があるんじゃないかと思って、あれはこれは探してみてください。ちょっと味が変わって美味しいかもしれないけれども、それは毒を含んでいるかもしれない。あるいは次の瞬間喉がカラカラに渇いてしまうかもしれない。永遠に変わることなく私たちを育み保ってくれる餌はここにしかない、ね、羊飼いの与えてくださる餌を食べ、羊飼いに守られ、羊飼いの声を聞き、羊飼いの助けの中に、守りの中に私たちはいなければ生きていかれないんだと、ね、それで羊に徹しようと言っています。これは愚かですけれども賢い方法なんです。愚かだけれども賢い方法なんです。先ほどの羊のようにならないように、羊としての自覚に目覚める、まあ、良くない羊の自覚に目覚めることがないようにしたいと思うんですね。で最後に羊になろうという、羊に学ぼう、羊に徹しよう、羊になろうということですけれども、羊になろうというのはですね、これは最後少し厳しいお話ですけれども、羊は旧約聖書においては犠牲に使われるんですね。生贄にされる動物なんです。他にも牛であったりヤギであったり鳩であったり、いろいろ使われますけれども、特に罪の生贄として用いられたのがこの羊なんですね。ですからイエス様は神の子羊と呼ばれた。それは愚かだからそう言われたのではないし、もちろん多くの身を実らされた方ですけれども、これは犠牲となるという意味で神の子羊と呼ばれたんですね。特に一切の傷のないオスの子羊は最も尊い捧げ物として用いられました。それは価値のある動物だから用いられたんですね。神様はその一人子イエス・キリストを私たちのために犠牲として神の子羊として与えてくださいました。そしてまた私たちも羊となる、自らも犠牲を払う必要がある。キリストの弟子として、キリストと同じように生贄になる、犠牲になる、捧げ物になる必要が、その時があります。もちろん命を捨てろという意味ではありませんけれども、これは私たちの教会のテーマであるギブ、与えるということにもつながっています。与えるというのは犠牲を払うということですね。持っているから与えるのではない、持っていないけれども与えよう、許せるから許すのではない、許せないから許そう、愛せるから愛するんではない、愛せないけども愛そう、その犠牲ですね。時間がないから、時間があるから時間をあげるんじゃない、時間がないけどあげよう、それは羊の精神なんです。羊になる、今日は私は羊になるよ、今は羊になる時じゃないだろうか、 そういう瞬間必ずありますよ。神様のために羊になりましょう。隣人のために羊になりましょう。そして羊に徹すると、ね、愚かであるけれども最も賢い方法です。そして羊に学びたいと思います。最後に羊の気持ちを歌った詩編の23編を皆さんで一緒にお読みして終わりたいと思います。詩編の23編、これは羊の詩編なんですね。ダビデの詩編じゃないです。これは羊の詩編なんですね。ダビデが羊の気持ちになって読んだ歌であります。詩編の23編、皆さんで一緒にお読みしましょう。よろしいでしょうか。はい。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主は私を青草の原に休ませ、憩いの水のほとりに。にを行くときも私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。あなたの杖、ぶち、あなたの杖、それが私を力づける。私を苦しめる者を前にしても、あなたは私に食卓を整えてくださる。私の頭に香油を注ぎ、私の杯を溢れさせてくださる。命のある限り、恵みと慈しみはいつも私を追う。主の家に私は帰り、生涯そこにとどまるであろう。アメン。お祈りいたしましょう。恵み深い天のお父様、与えられました主の年2003年、くしくも羊としてありますが、私たちはこの年、羊のように多くの実を実らせることができるように、神と人の役に立つものとなることができますように、自分の身を守り、自分の身を温め、自分が太るだけではなくて、人々を守り、人々を温め、満たしていくものとならせてください。また羊に徹することができるように、私たちは決して賢いものではありません。私たちは一匹の羊に過ぎないのです。教会という群れに属し、そして何よりも誠の羊飼いである主イエス様の御声に、またその鞭に杖に守られなければなりません。どうぞ私たちの心がおごり高ぶって、あなたの群れから離れることがないように守ってください。また羊となることができるように、時に私たちには大きな犠牲を払わなければならないことがあるかもしれませんが、しかしその犠牲はあなたを喜ばせ、また神と人を和解させ、私たちの罪の体を解放してくれるものでありますから、神様はどうぞ私たちにその力を与えてください。与えられましたこの羊年、主の群れの中に守られ育てられ、そしてあなたの行くところについてまいります。助けてください。キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ではご起立ください。仰げ主の御顔を賛美して礼拝を終わりましょう。仰げ主の御顔をたどれ、主の後祈れ、御心を聞こえ、御腕に仰げ主の御顔をたどれ、主の後 いたします。仰ぎ子稲川区は私たちの救い主御子イエスキリストの奥式恵みと父なる神の豊かなるご愛聖霊なる神の親しき交わりと慰めがこの一年この群れに集う愛する方々と共に豊かに限りなくあらんことを。アーメン。それでは元旦の礼拝をこれで終わります。どうぞ前の方とご挨拶させてください。